聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書15章の12節から17節までです。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。創価教会に連なる皆様方が、牧師が頼りない状態にもかかわらず、いつも大きな愛を持ってお支えくださっていることに心からお礼申し上げます。今朝はイエス様の大きな愛を分かち合う方法について、考えたいと思います。イエス様の大きな愛を分かち合う方法についてです。救い主イエス様は人類の罪を帳消しにする十字架処刑の直前に、互いに愛し合いなさいと弟子たちに命令されました。正確には12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという命令でした。イエス様はヨハネの13章にあります通り、弟子たちの足を洗うことで奴隷の役割をご自身が務めることによって深い愛情を示されました。また何よりも弟子たちのために、そして人類のために十字架でご自身の命を捨てられることを通して、深い愛情を私たちに、弟子たちに示してくださいました。13節の友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。これ以上に大きな愛を持っている人はいない。これを文字通り実行してくださって、その上で互いに愛し合いなさいという命令を残されました。これを聞いた弟子たちは、天地を作られたイエス様と3年間も寝食を共にした上で愛の訓練を受けた方々でした。当時の弟子たちのみならず、現代でももし私たちが、信じる者がイエス様の弟子になろうと決心し、生涯をかけて神様の招きに応えようと決心するのであれば、イエス様とつながり続けることによって、イエス様はたくさんの愛情を私たちに注いでくださいます。このイエス様の大きな愛は、おいしいものを食べたり人に愛されたりした程度では満たされないような、私たちの乾いた心を満たしてくれるものです。受け取った人は心癒されて、周りの人にイエス様の愛を分かち合いたい、そういうふうに動きたくなる、そういう愛情です。これを受け取って初めて私たちは 互いに愛し合いなさいという御言葉を実行できるようになっていきます。互いに愛し合いなさい、私たちは気負わずに、また格好もつけずに小さなことから取り組んでいきたいと思います。そこでまず神様の物差しから比べたらずれてしまっている、狂ってしまっている私たちの考え方、世の中に影響されている私たちの考え方を改めるというところ、今日は8つの点について考えたいと思います。改めたい考え、改めたい常識、8つです。一つ目の考えは、努力すること、頑張ることによって道が開かれるという考え方です。日本を含めて歴史的に稲作が盛んな地域ではこれが常識のようになっています。学校の勉強を頑張り、もちろん仕事も頑張り、それによって良い結果は期待できるものです。私たちの国では70数年前は月々火水木金金というふうに言いまして、1週間休みなく働くというのが美徳とされて、それが国の方針にもなりました。そういう社会にはありますけれども、もちろん努力はによって道は開かれるのも部分もあるんですけれども、聖書は何と教えているかというと、頑張ることよりも休むこと、安息を味わうということを聖書は重く見て私たちに訴えかけています。マタイ11章、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとイエス様はおっしゃっています。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。出エジプト記20章です。イエス様の弟子となって互いに愛し合うというのは、殻の雑巾を絞るようにして愛すというわけではないということです。イエス様の身元で安らぐ、憩う、安心するということを通してそれができるようになると神様は私たちに教えてくださっています。マルタのように心を乱して頑張ることではなくて、マリアのように安心してイエス様の愛と御言葉を受け入れるところから互いに愛し合うが始まるんだと私たちは学びます。先週金曜日に内科のお医者さんにかかったんですけれども、私自身今体調が優れない、その一つの主な理由、要因は1年前に牧師館の工事のために頑張りすぎたという、働きすぎたということであると指摘されました。牧師の失敗から学んでいただければと思います。2つ目の考え方、組織の文化や伝統を大事にするという考え方です。日本とかイスラエルでは前にもお話ししましたけれども、仕事とか技術というのを次の世代に引き継ぐ、継承をしていくというのが上手な社会です。でその背景には、跡取り息子が親とともに住む、同居するという家族形態があるそうです。今はそれは多少崩れてきているとは思いますけれども、そのような文化的な特徴を持った社会では、技術の継承は上手なんですが、他方でさまざまな組織がタコツボのようになって、外部の人からするとこう入り込みにくい組織になる傾向が強いということです。例えば相撲部屋とか 高校や大学の運動部とか、まあ、多くの企業はそれぞれの独自の組織の香りというか文化伝統を持っています。で、組織が長く続けば続くほど外部から分かりにくい要素がこう増えてくるものです。と同時に組織に長くいる人ほどその独自の文化に精通する結果居心地が良くなるという特徴もあります。で、このような組織の特徴というのは教会でも同じです。キリスト教の学校が中高生、特に高校生を日曜日礼拝に出るようにということでレポートの宿題を課すということがあります。で、どこの教会の話か分かりませんけれども、あるレポートに書かれたことは、どうして礼拝中っていうのはこうに教会の礼拝っていうのは立ったり座ったりっていうのはどうしてこんなに頻繁にあるんですかというレポートのコメントがあったそうです。立つときと座るときっていうのはまとめてやっちゃった方がいいんじゃないかっていうコメントでした。また他方で教会によってはいろんな文化があるんですけれども、教会の中には礼拝堂に入ったら、日曜の朝礼拝堂に入ったらもうそこでは誰とも話さない、人とは話さないという伝統を持つ教会もあります。神様に集中するためという目的でそうされているということです。それぞれの組織、それぞれの教会には外部の方々からはこう目に見えない、暗黙のルール、やり方というものがあって、それを大事にしているものです。しかしそれがその時の経過とともにいろんな要素が増し加わって複雑になっていくのが通常です。で、初めて来た人は戸惑ってしまうと思います。で、長くいる人にとっては当たり前のことです。でも教会が地域に開かれて、教会に馴染みの薄い方をと共にイエス様を信じよう、賛美しようということを志すのであれば、時には自分たちが培ってきた独自の文化伝統というものを積極的に意識的に捨ててしまう、壊してしまうという時も必要です。で、今回のようなコロナ禍の中で危機を迎える中で、思い切りよく新たなチャレンジに取り組むというのも良いと思います。改めたい考え方3つ目ですけれども、先ほどのその2番目と同様ですが、組織に長くいる方々を大事にしようという考え方が私たちの社会にはあります。学校の運動部では新入生が決まって雑務を引き受けるようになっています。で、学年が上がるごとに役になっていくというような特徴があります。しかし教会はその逆を目指したいと思います。互いに愛し合いなさいとイエス様がおっしゃるときに、それまでイエス様からたくさん愛情を受けた方々、癒されて成熟した方々がこれから信仰に入ろうという方々をこう支える、重荷を担うというのが当然というか望ましいと思います。ガラテヤ6章2節、互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですと書いてあります。先ほどの中高生の礼拝出席のレポートの中には、教会に初めて行ってみたら自分以外はみんな知り合いだったというふうに書いた中高生がいるそうです。つまり行ってみたら僕以外はみんな知り合いで、僕は誰も他の人知らなくてとても心細かった、という気持ちがそこに表れています。私たちの教会には先週教会に特に馴染みのない方が、ご年配の方が先週いらっしゃいましたけれども、その方のために、 聖書を開いたりとか、もしくは帰り際に声をかけてくださった方々がありました。よかったと思います。必要に応えるところから始めたいと思います。4つ目、知っている情報はできるだけ共有しようという考えというか文化が私たちの社会にはあります。ヨーロッパから日本に来た学校に勤務する宣教師が言っていたことがありますけれども、職場の同僚の先生に自分のことで相談をしたら、話が筒抜けになって翌日には他の先生もみんな知っていた。ある意味異常なことを私たちはしているのだと思います。私たちの社会にはこう知り得た情報を多くの人とこう共有するといういい文化があります。しかし他方で個人的に相談されたこととか、本来であれば秘密にしておかなければいけないことも何気なく周りの人にこう話してしまうという文化でもあります。厳密に考えると私たちはこう無意識に、もしくは気軽にこう裏切りをしているとも言えます。江戸時代の5人組という相互密告制度の影響もあると思いますけれども、他の人のこう 知ってしまった秘密を他の人、別な人に伝えることにあまり心の痛みを覚えない、そういう習慣があります。で、実際にはこれでお互いを傷つけています。不信感が拭えずに本音が分かち合いにくい、そういう環境を自分たちで作っています。箴言25章9節、自分のことについて友人と言い争うのは良いが、他人の秘密を漏らしてはならないと記されています。箴言25章です。何を話すべきか、何を心の内に留めるべきか、判断は非常に難しいところですけれども、デリケートな問題はなるべく心の内にしまっておくということで、互いに愛し合うというのを実践していきたいと思います。5番目、失敗を責めることで人は良くなるという考えが私たちのうちにはあります。一番の努力と関係すると思います。失敗を犯したときに真面目に考えると、その本人自身が自分を責めることで次の失敗を避けようというのが、私もこう親からそんなふうに自分を責めてこう自分を変えなさいみたいにこう習ったと思います。しかしその自分を責め続けるというのはある意味自分の能力をとても高い能力があるっていうふうに自分に期待しているということでもあります。自分には変える力があるんだということなんです。しかし聖書を読みますと、意外と人間ってそういう失敗をこう避ける能力ってあんまりないなというのが分かってきます。つまりキリスト教は自分の能力に失望するところから始まるというのです。自分には失敗を避ける力はないけれども、神様にはそういう力がある、神様の助けをだから求めるのだというのがキリスト教の真髄だと思います。戦後の教会ではしばらくその悔い改めっていうのは自分を責めることだというふうに考えた時期がありました。ローマの8章1節と食い違う考え方になっています。イエス様と結ばれてしまった人は自分のことであっても自分をこう主も他人をも有罪に定めることはできないと8章1節にロマ書書いてあります。神様に助けてもらおうという話なのです。で、これは自分だけでなくて他人に関しても同じです。 周りの人を、失敗した人をこう責めても、徹底的に責めてしまっても本人は良くなりません。こういうので私も子育ていろいろ失敗したところがあります。失敗した本人に共感するところから、愛が始まるのだと学んでいます。というのは、失敗の背景にはその人の置かれた状況とか感情とか生い立ちとか、さまざまなものがこう絡み合って失敗は起きています。責められても変える力が本人持っていないことがほとんどです。逆に共感されると、あ、ちょっと変えてみようかなという気持ちが湧いてきます。私たちは周りの人たち、失敗した人に共感して、一緒に神様の助けを求めようということで乗り越えていきたいと思います。エフェソ6章12節には、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、その人の背後で働くこの世の支配者、悪い霊との戦いであるというふうに書かれています。人の力では失敗を改めること、次の失敗を避けることはできなかったとしても、神様の助けがあれば勝てる、失敗を乗り越えられる、そういうイエス様の大きな愛に期待したいと思います。6つ目に移ります。改めたい考え方6つ目、知識を増やすことで人は成長するという考えで、私たちの社会は動いています。今大学受験や高校受験の真っ只中の時期にあります。で、試験で何が見られるのかというと、その人はどれだけ知識を増やしてきたか、知識を紙の上でどれだけ使えるようになっているかというのが通常試されます。学校教育自体が知識を増やすことで生徒を成長させようという方向で一致しています。ところが聖書は、人は知識だけによって知識によって成長するのではないというふうに教えてくれています。学校だけでなくて教会でも知識だけでない。何によって人は成長するのかというと、神を恐れることによってだと書かれています。言い換えれば、イエス様に出会うことによって人は成長するのだということです。箴言1章7節、主を恐れることは知恵の始め。元の言葉では、主を恐れることは知識の始めとあります。コヘレトの12章13節、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて。人間は神様との関係づくりを棚上げにしてしまったら成長はおぼつかない。教会も学校も知識を増やすことに専念してしまうと、そこから人の痛みのわからない経済成長一辺倒の大人が学校から生まれてきてしまう。教会も難しい学びに専念すると、愛に乏しいリーダーが生まれてしまう。同じことです。私たちはイエス様に出会うために聖書を読み、また礼拝に集い、信仰生活を送っています。改めたい考え7番目ですけれども、互いを比較すること、競争することによって社会は発展する。明治政府が学校を作った時に、フランスのイエズス会のコレージュに習って競争原理を学校の中に取り入れました。ペーパーテストで子どもの成績で競争させて、短期間のうちに近代ヨーロッパの知識を自分たちのものにしようという政策でした。今も続いています。目論見通りに成功を見ている部分があります。で、ところが問題は、150年経って私たちは周りの人たちと自分を比較して 競争することにあまりにもこうそういうことが板についてしまったという大きな副作用に私たちは苦しんでいるのではないかと思います。地域でも職場でも常にこう比較し合って競争してお互い傷つけ合ってしまっているのではないか。教会の内部においても自分たちの物差しに基づいて あの人には負けたくないみたいなことで精を出してしまうことがあります。牧師同士比較し合ってあの人には負けたくないみたいなということがあります。第二コリント十章十二節、彼らは仲間同士で比較評価し合い比較し合っていますが愚かなことですと第二コリント十章十二節に書かれています。神様は私たちを別々な人格、別々な能力、別々な賜物を持ったものとして作ってくださったわけで、特定の物差しで測って誰が優れている、誰が劣っているというのを比較するために作られたわけではありませんでした。多様性を愛する神様の方針に従って私たちも比較し合うのではなくて協力し合って互いを助け合うということで愛し合いなさいを実践していきたいと思います。考え方8つ目、改めたい考え方8つ目、自分の考えたベストな方法で相手に愛情を注ぐという考え方があります。先週水曜日の祈祷会で話し合われたことだと聞いていますけれども、実際には相手が受け取りたい、形というのがあって、自分が何を与えたいかではなくて相手が何を求めているのかをよくコミュニケーションを取った上で愛情を注ごうというふうに話し合われたと聞いています。そこからも学びたいと思います。互いに愛し合いなさいというのはイエス様の身元で安息を楽しむところから始まります。時には組織の伝統を壊すことも必要です。成熟した人が教会に馴染みの薄い人を助けるということも必要です。他人の秘密を漏らさない、人を責めずに共に神様の助けを求めよう、比較も競争もせずに協力し合おうということを学びました。私たちがイエス様を選んだのではなくて、イエス様が私たちを選んで愛し合うように助け合うように導いてくださいました。教会の働きは私たちが始めたのではなくて、イエス様が始められて、イエス様のお守りと計画の中で私たちは歩まされています。いよいよ知恵深く互いに愛し合う中で私たちは豊かな身をならせて、それを次の世代のリーダーにバトンタッチしていく働きをしていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、友のために命を捨てる大きな愛が私たちを包んでいます。弱い時、苦しい時、失敗した時、私たちはイエス様の助けを求めます。そしてイエス様に出会い、心癒されて再出発する元気をもらいます。イエス様からいただいた愛をどんなふうに分かち合っていったらいいのか、最初から友のために死ねる人は多くないかもしれません。しかし小さなことから始めたいと願います。私たちの心の中にはあなたが願うことではなくて、この世の中の常識から影響された考え方がたくさん潜んでいます。一つ一つ点検してあなたが、願われる形に変えていきたいと思っています。どうか私たちに 愛をもっと注いでください。知恵を注いでください。そしてあなたのことがますます分かるようになって、私たちの心がますます癒されて、互いに愛し合えるように成長させてください。自分のできない自分を責めるのではなくて、できるあなたに期待する信仰生活を歩ませてください。あなたから受け取ったイエス様の大きな愛が実を結んで、次の世代のリーダーにバトンタッチできるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。